今日は使徒の働き一章12節から14節です。このところでは屋上の部屋での祈りのことが語られています。12節に使徒たちがオリーブ山からエルサレムに帰ったとあるわけです。おそらくはこのオリーブ畑の山であったと思いますけれども、イエス様はかつてはゲッセマネの祈で園で祈られたということがあったわけです。十字架にかかる前に父なる神様と祈り、そして自分の思いを捨てて主に従う、そのことをイエス様は実際になされたわけですけれども、言うなればその祈りがこの使徒たち弟子たちに引き継がれているということを見ることができます。13節にはこの泊まっている屋上の部屋に上がったとあるわけですけれども、この屋上の部屋、二階座敷ということになるわけですが、おそらくそこでかつてイエス様が最後の晩餐を弟子たちと共にされたところではないかと考えられるわけです。そしてイエス様は互いに愛し合うようにということを語られました。そしてそのところでパンとブドウ酒を取って聖餐式をされる。ところがその弟子たちの関心事は何であったのかっていうと、もう自分が最後までイエス様に従っていくというなれば、そこでもう誰が一番偉いのかということで言い争いになっていた。誰もイエス様の十字架のことを考えることがなかった。そしてその結末はどうであったのかというと、その11人は誰もイエス様の後をついていくことができなかったわけです。特にユダはもうイエス様を裏切り、そしてまた離れていく。ここには彼の名前は出ていない。彼はそこには来なかったということであるわけです。しかし彼らがそのところでもう一度集まる。なぜ集まったのか。それはイエス様が4節で言われたエルサレムを離れないで父の約束を待ちなさい、そのかつて最後の晩餐をした、まあ、言うなれば聖餐式をした、そのところで彼らは再び集まって、そして彼らのなすことは14節のところに出てきますけれども、いつも心を一つにして祈っていた。いつもという言葉は一回だけではないわけです。もう絶えず彼らはそのところに集まり祈っていた。しかもそこに集まってきたのは11人の弟子たちだけではないわけです。14節には女たち、またイエスの母マリア、そしておよびイエスの兄弟たちと共にという言葉が出てきます。イエスの兄弟たち、それは、イエス様の弟たちということになるわけです。しかしイエス様は聖霊によってマリアが身ごもり、そして生まれた神の子であるわけです。しかしそのイエスの兄弟たちは、じゃあ最初からイエス様が救い主、そして誠の神と信じられたのか。信じられなかったわけです。もうイエス様が宣教に立ち上がった、理解できない、もうおかしくなったんではないかと、そう思っていたわけです。しかしこのイエス・キリストこそ誠の救い主、そのことが分かり、この兄弟たちも集まってきた。そしてその中にはヤコブのようにエルサレムの教会のリーダーになるというような人も現れてくるわけですけれども、それは信仰がなかったらこのところに集まるということはなかったであろうと思いますし、そしてまた彼らは皆心を一つにして祈っていた。神様の約束を信じて待ち望む。そしてその後にこのペンテコステ、 五旬節の時に聖霊が彼らに下られるということが起こったわけです。もし彼らが信じなかったら果たしてどうだったんだろうかということを思うわけです。決して偶然のことではなくて、いつも心を一つにして祈るという彼らのその信仰、また行動、そうした中に御聖霊が働かれる。今日教会にいつも心を一つにして祈るということを私たちは今行っているんだろうか。それが最大の課題であるということを思います。いろんな意見や人間的な思い、そうしたものがあるんですけれども、しかしイエス様のゲッセマネの祈りは自分の思いがなるというのではなくて、御心が行われるということであったわけです。私たちはそのことをやはりイエス様に従って成していくという必要がある。それがなければ、おそらくそのところに聖霊が望まれるということはどうだったのであろうかということを思うわけです。まあ、祈りなくしてリバイバルなし、よく言われることです。祈っている教会は盛んになり、しかしそうでない教会は衰えていっているというのが、その教会の現実を私たちは見るわけです。私たちはもう一度主の御前に共に集まり、そしてまたこのところにあるように、いつも心を一つにして祈る、私たちはそういうものでありたいと願います。